こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。白金工業 FM は2024年2月9日に東中野の雑談にて初の公開収録を行います。このポッドキャストの公開と同時にコンパスの申し込みページをリリースしておりますので、ぜひご参加の申し込みをお願いいたします。というわけで今日は公開収録の宣伝告知会でございます。それでは辻さん、吉田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。辻です。
お願いします。大変ご無沙汰しております、吉田です。
カムバックしておりました。
今日吉田さんにもいろいろお話ししていただこうと思ってるんですけれども、まずは公開収録のイベントについて私から説明していこうと思います。この公開収録のまず会場ですね、会場なんですけれども、東中野駅にあるポッドキャストとクラフトビールのお店の雑談というお店を、貸し切りして貸し切り収録を行います。日付は2月9日の、夕方6時半から夜8時半までの2時間を、やっております。で、まあ、ビール片手にデータ分析談義をワイワイやりましょうという会になっておりまして、クラフトビールのお店ではあるんですけれども、ノンアルコールの提供ももちろんございますので、お口に合うものをお召し上がりください。はい。で、収録テーマの方ですね、公開収録の内容なんですけれども、白金工業 F の OB の方を呼びして、ぶっちゃけこのブレインパッド受託分析の会社から今の事業会社に行ってどうですかとか、本当に楽しんでやれてますかとか、まあ、転職してやりたかったことできてますかみたいなことを結構ざっくばらんに、お話ししていこうと思っております。で、その誰に対してインタビューするのかっていうゲストなんですけれども、4名お呼びしていて、もちろん全員ブレインパッドの OB メンバーで、まず1人目が今 10X のデータプロダクトマネージャーをやられている吉田さんですね。はい。
はい。
で、あと2人、あと3人ですね。今、あとは、ブレインパッドの元 CDTO で、今、Ubiで ML エンジニアをやられている太田さんと、データサイエンスポッドキャスト番組、溶け込むラジオでもおなじみの LINE ヤフーの二ノ平さんと、ステーブルディフュージョンとか Whisper の論文解説でもおなじみのキャディの広岡さんを呼びして、雑談していこうかなと思います。
すごいじゃないですか、激強メンバーで。
もう僕にとってはオールスターをお呼びしました。
同窓会ですね。
同窓会ですね。
確かになんかブレインパッド OB というよりこの白金工業 FM OB なんですね。
もうおっしゃる通りです。
そう
そんな感じで白金 FM メンバーでワイワイやっていこうと思ってて、ホストとして私と辻さんが、参加するみたいな感じですね。
はい、はい、すごい楽しみです。なんかすごいおしゃれな雰囲気のお店だ。
お、辻さんは東中の雑談全く行ったことない。
僕全く行ったことないですね。
あー、よかったです。そう
だから吉田くんが書いてて、いいなんかすごい雰囲気良さそうだなと思って。
絶対好きだと思います、辻さんは。うん、
そうですね。私と吉田さんは遊びに行っていて、もう雰囲気とかも分かっているので、はい、吉田さんの個人番組の方の収録で公開収録をした時に遊びに行ったので、はい、はい、っていう感じです。で、またちょっとその話するとまた話がなくなってしまうので、白金 FM の公開収録の話に戻ると、はい、普通のなんか公開収録と違って多分、こう、オフ会みたいな結構ワイワイした感じになるのかなというのを想定しております。うん、というのも、会場が2つに大きく分かれていて、収録ブースと飲食スペースに分かれておりますと。で、その収録ブースはガラス張りで外から見えるというか、飲食スペースからも見えるし、音声も届くような形になっていて、で、まあ、飲食スペースでお話ししながらご飯食べたりとか、お酒飲んだりとかしながら、白金 FM の公開収録を聞きつつ、他にもブレインパッドの現役社員を何人かお呼びするので、まあ、実際にその公開収録参加していただいた方と、現役社員と、もちろん今日、当日お呼びする OB 社員の方も、まあ、ワイワイみんなで話せればなと思っておりますので、はい、オフ会をやりますという告知ですね。はい。
いや、そうなんですよね。この公開収録は結構念願でずっとやりたかったんですけど、僕も運営してた時から。けど、まあ、コロナとかあったりとか、雑談みたいなところをもともと知らなくて、で、まあ、いい場所ないかっていうか、なんかオフィスで公開収録とかしても、あんまし面白くないかなって思ってたから、うん、結構個人的には念願のっていう感じのイベントで、まあ、これもともと卒業したのにずっと、 これやりたいから浅野さん一緒にやりませんかって言ってこう遊んでた時に話を持ちかけて、
なるほど。
でちょこちょこちょこちょことそう裏で準備しながらついに念願の開催っていう感じです。
鎌倉の大仏に向かってる途中にお声掛けいただいてって感じですね。
そうなんです。はい、ブレインパッドの岡崎さんとかとなんか結構寒い中1時間か2時間かぐらいずっと歩きながらそんな話をしてそこで企画作ってそう形まで浅野さんがいろんな社内の稟議とかもしてもらって持って行ってもらったっていう感じですね。
ありがとうございます。僕は完全に乗っかってるだけですね。
いやー辻さん絶対あそこ好きだと思うんで一緒に行ってきてよかったです。
そういやなんか画像を見る限りあとなんかその話を聞いてる限りすごい良さそうな感じはしてるんですごい楽しみです。
依然として多分ちょっと意味わかんないと思うんですけど結構小さめの多分30人ぐらい入ったらいっぱいの、まあ、普通に見るとクラフトビール屋みたいな感じなんですよね。壁からタップが生えてて、注文できてみたいな。でもそこに収録ブースみたいな4人ぐらいが入れる収録ブースがあってちょっとだけ扉があって防音にはなってないと思うんですけど、まあ収録スペースみたいなのがあってでそこにで喋った内容がその店舗の貸し切りプランに申し込んでいると天井のスピーカーからそのスペースで喋ってる内容が店内にも流されるっていう感じで、公開収録的な使い方もできるっていうめちゃくちゃ変わったポッドキャストとクラフトビールのお店ですね。個人的にはもうコンセプトも含めてお店のおしゃれな雰囲気も含めてあとそういう なんていうかこう一方通行で聞いてるから喋ってみんな座ってこうお勉強みたいな感じで聞いててねみたいな感じっていうよりは本当にワイワイビール飲みながらまああとスペースもなんかがっちりしたものじゃなくて割と戸を開けたらすぐ出たり入ったりできるみたいなセミクローズドな感じなんで、そうなんです。ゲストと喋ってない時にまあ普通のその外のスペース出てまた聞いてる人と喋ったりとかもしくは外の人がフラッと扉さっと開けて中に入ってきたらすぐ喋れるみたいな。そうなんです。はい、そういう割と緩い雰囲気の収録もできるスペースですね。
そうですね。
コンセプトがクラフトビールとポッドキャストなんだ。
うん、めちゃくちゃ面白い。ビール飲みながら喋ったらとんでもないことになると思うんですけど
、まあ、公開収録くらいそんな緩さでやれればと思います。はい、
ですね。
とそうですね、お店はそんな雰囲気で、ちょっと僕は結構硬くなっちゃうんですけど、そうですね、ちょっと一応当日の注意事項とかも話しておこうかなと思っております。その会場のスペースが、先ほど吉田さんもおっしゃった通り、まあ、30人くらい入れるスペースではあるんですけれども、まあ、スペースも限られてるので、可能な限り身軽な格好でお越しいただければなと思っております。で、この、そうですね。このポッドキャストの公開と同時に、コンパスの申し込みページをリリースしていますので、お申し込みが1月19日金曜日までになっておりますので、そちらからお申し込みいただければと思います。よろしくお願いします。
定員的なものはあるんですか？は
い、定員がございます。今のところ、ゲスト枠は15人の枠にしておりますが、まあ、もしも埋まってしまうとか、超過してしまうっていうことがあれば、まあ、抽選という形にはなるかなと思いつつ、まあ、この15人の枠が果たしてどれだけ埋まるのかっていうのは、全く見えていないので、お気軽にお越しいただければと思っております。
マジで読めないですね。
確かにこういうなんかリアルイベント本当久しぶりですもん。
ああ、そうですね。白金ミートアップも久しくやれてないのでコロナ以降、今年はやっていけたらいいですね。
だって吉田くんとミートアップやってた頃もう思い出せないぐらい昔だもん。
確かにもう本当にあれ何年前なんですかね。コロナの前から結局一回もやってない。かつて月に一回ぐらい何回ぐらいやってたんでしたっけ白金ミートアップって。
多分月1で14回くらいとかじゃなかったでしたっけ。
14回。あ、そうですよね。1年以上は確か続けてて、っていう普通の勉強会イベントをやってたんですけど、その横で趣味で始まったのがこの白金工業 FM でっていう感じで、でそんなことしてたらでもちょうどコロナが来たからどっちみちミートアップイベントできなくなって、まあ白金 FM 更新しよっかっていうのでやってたのの、めちゃくちゃ久しぶりにそのコンパスページを動かしてこの収録公開収録の拡張するっていう形になってますね。僕もめちゃくちゃ久しぶりにコンパスの募集ページを書きました。
15人か、どれぐらい埋まるんだろうな。
そうなんですよね。ちょっとというのはありつつ、学生の方もこの白金工業 FM、 ありがたいことに学生の方も聞いていただいているので、なんか社会人だけでなくて学生の方もぜひぜひお申し込みいただけたら嬉しいなとは思っております。そうですね、僕からなんか事務的にお伝えしたいことはそんなところかなと思っております。吉田さん、なんか補足とかあります？
でもまあ通常の公開収録っぽいものをイメージして、ぜひ気軽に参加ご参加くださいってぐらいですかね。僕はあと雑談の単純に一ファンなので、ぜひこの機会に雑談に来てほしいっていう感じです。
そうですよね。
体験してほしい空間を、はい、ポッドキャストファンはぜひ、
はいはい、
よろしくお願いします。
お願いします。で、ここからがあれですね、当日転職してぶっちゃけどうですかっていうのを OB の方々にインタビューしていくんですけれども、今日ちょっと先駆けて吉田さんに DX に転職してぶっちゃけどうですかっていうお話を聞いていこうと思います。
なので、そう、俺思ってたんだけど、この場で吉田くんにそれ聞いたら、吉田くんは次来た時何話すわけ？はいはい、
僕多分当日ビールを配る係とかをしてして、あと外にいる方々、ブースの外にとかと、僕は割といろんな人と喋れたらいいなと思ってますね。
なるほど、なるほど。
うん。
あと、結構、なんかお一人4人呼ぶんですけれども、2時間って考えると30分みたいなこと考えると、だいぶ短いなってなって、
うんうんうん。
っていうのもあって、ちょっと吉田さんをちょっと先にインタビューしつつ、あと、まあ、結構、白金 FM 聞いてくださってる方、吉田さんと話したい方もいらっしゃると思うので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そりゃそうだ。
なんかもう、あんまり2時間ずっと収録ブースに拘束するっていうのも、あれだなっていうことになって、こういう形になってます。
わかりました、はい、そっか、それで出入り結構スルッとできるっていうのがいいんだ。
そうですね、
うん、
なるほどです。
ぜひビールを取りに来てください。
早速インタビューしていこうと思うんですけれども、そうですね、ここからは吉田さんがブリンパッドから今の 10X のデータマネージャーに転職されて、どういう転職してどうですかっていうお話をお聞きしていますが、そもそもなんですけれども、10X ってどういう会社ですかっていう前提のところから伺っていこうと思います。なんかビジネスモデルとか、ポッドキャスト聞いてる人は 10X のポッドキャストの印象も強いと思うんですけれども、何かそういうのも含めてお話お伺いできればと思います。
はい。10X は、僕、転職したのが去年の2023年の3月に転職したので、今9ヶ月目。なんですけど、だからなんかあんまりこう綺麗な説明できないかもしれないですけど、 10X 自体はビジネスとしては何ですか、普通に存在してるスーパーさんにネットスーパーできるようなアプリの提供とか、あとバックの、そういうピックパックを支援するようなスタッフさんが使うようなアプリとか提供するっていう、まあ、その構築と提供と、あと運用も、アプリをローンチした後に実際にもっとお客さんが使ってもらうようになったりとか、クロスセルしてたくさん買ってもらうようにするためにこんな施策打ちましょうとかっていうのをコンサルというか一緒に伴走して、その売上アップも一緒に並走しますっていうような形のビジネスをしてますね。
アプリのイメージ強いんですけど、うんうん、どっちかというとコンサルティングも結構ウェイト重いんですか？
いや、メインはアプリなんですけど、なんかその結局アプリを提供してはいさようならっていうだけじゃなくて、うんうんうん、その後の売上アップの支援もしてるっていう感じですね、うんうんうん、コンサルというよりは、まあ、一緒になんかスーパーの担当の方と、そこのついたプロダクトマネージャーの方が一緒に相談しながらアプリ運用するっていう期間があるっていう感じで、
うんうんうん、
って感じで、まあ、でもそれはそれと、そういうアプリの提供しつつも、あとはコンサル支援っていうのも別途されてたりもしてるみたいですね。やっぱりそうやっていろんなナレッジが溜まってくるので、純粋にその知識を使って、うんうんうん、大きい小売のところとかにコンサルティングビジネスをやるみたいなのも一部あるっぽいですと、
うんうん、それ対面のお客様って店舗の方になるんですか、本部みたいな方になるんですか？
両方ですね。やっぱりアプリ運用するってなると現場の方と話したりとか、でももうちょっと導入の支援とか、広告のお金引っ張ってくるみたいなところとかは本部の方というか現場じゃない方とも話したりっていう感じをされてますね、う
ん、このイメージはなんか小売りに特化 化したこう DX 支援とかそのサポートをやってる会社なんだろうなっていうイメージなんですけど、それはなんかまあ俗っぽい言い方ですけど、うん、あってはいるんですか？
そうですね、小売りの中でも特にスーパーとかあのドラッグストアさんっていうことになりますけ ど、
さらにそこが絞られてる、
うん、ですね。現状はそれでやっていますね。
これうちでもまあそういう会社さんとかに支援したりすることあるんですけど、なんか吉田さんはなんで結構要はかなりインダストリーが絞られたところでの支援だったりそれのプロダクトを持ってるような会社さんに移ったのはなんでなんだろうなっていうのはそういえば聞いたことなかったなと思ってたんですけど、それはなんかこうインダストリーに対するこだわりってあるんですか？別にそこはそうでもない、
うん、そうですね、まあなんかあえてめちゃくちゃネットスーパーに興味がある、あの僕個人がですけど興味があるというよりは、こういうなんかデータが結構肝になるプロダクトを作ったりそれを運用するっていうことについて興味があるし、今現在もそれが面白いなと思ってますね。難しくて。
なるほどね。
うん、
そっち側な。
うん、なんかまああと受託ビジネスの時でもそういう支援があったかもっていう話で言うと、なんかやっぱり受託支援はいつか終わりが来ちゃうっていうのと関われる領域が、うんうんうん、例えばなんか MVP を作るところまでだけお願いしたいみたいに結構限定的な場合があると思うんですよね。確かに。なんかずっとやっぱり並走してやるにはあの受託ビジネスの支援ってめちゃくちゃお金かかっちゃうから、うん、とんでもなくお金かかっちゃうから、
うん、
あのまあずっとはできないっていう意味でもそこにもう社員としてコミットしてやるのが長期的にできて楽しいんじゃないかなって思ってって感じですね。
うん、
まあ、貢献もできるかなと思いますね。
僕それで言うとなんかうちというかブレインパッドってまああの事業いろいろあるんであのプロフェッショナルサービスだけじゃないんですけど、まあ僕らが所属してるもしくは所属してたところってそのプロフェッショナルサービス事業をやってたじゃないですか。で、うんうんうん、今吉田さんってどっちかというとプロダクトよりよりというかもうプロダクトにいるので、うんうんうん、なんか結構その儲け方が違うところにいるとなんかそういうところの雰囲気とかも変わったりとかいる人の人種的なものが変わったりすることあんのかなというのは、僕らがそのプロダクト側のチームの人たちと話とかするとまあ結構プロフェッショナル側と違うメンタリティだよなと思ったりするんですごい気になったりしてたんですが、そこら辺ってどうですか？
いやめちゃくちゃ違うと思います。まあ、これもでも現状違うから将来どうなるかっていうのがあのわからないですけど、なんかいろいろ仕事してて面白いなって感じてるのはあのプロダクト開発、僕は今そのデータプロダクトっていうのをやってて、要はあのなんかデータ版のプロダクト開発、なんか一緒のこと言ってますねそのネットスーパーに明日出る商品がこれだけ種類があってそれがいくらで出るで在庫がこれだけみたいなデータセットを作るっていうのがあの主な業務なんですけど、でそれがなんかへんてこなデータが混じってないとか間違った金額がついてないとかそういうのをこう SQL とか書いてデータを作る、それを毎日毎日あの間違いなく行われるように DBT とかを使ってパイプラインを作ってやるっていうのをデータプロダクトっていう仕事としてやってるんですけど、やっぱりシステム開発なんですよね。なんで基本的な考え方はあのエンジニアの方のアジャイル開発にだと思います。で実際にあの日々の例えばなんか振り返りであったりとかプランニングであったりとか来週は何するよとかその時の反省は何だったよみたいなやつも、ね、まあほとんど完全にプロダクト開発の人たちがやってる通りにやっていて、僕はなんか今までそういうのってほとんどしてなかったプロジェクトマネージャーだった時、
うんうん
うん、で僕自身もあんまりそういうのを知らなかった、あの KPT っていうのはこう正しくはこういうやり方をやるとか、
うんうんうんうん、
レトロスペクティブっていうのは正しくはこういうことをやるためとか、もそもそも目的がこうみたいなことを結構なんか言葉だけであのなんか猿真似としてやってた感じがあったなと思ってて、最近やっぱりエンジニアの人とかと一緒にあの もともとずっとエンジニアをやってた方と仕事とかもしてるんですけど、
うん、
その人からするとやっぱなんかレトロスペクティブっていうのはあの言葉だけ取って適当にされちゃってるよねみたいなのがあるので、まあそうなんかそもそももう日々の 活動の仕方とか考え方が完全にエンジニアリング側の生活を送ってて、ね、そこはめちゃくちゃ僕はギャップが大きくて、でもすごく楽しい、うん、なんか、うん、やっぱりずっと安定して動き続けるシステムを作るっていう時にすで、うんうん、にこんなに枯れた技術というかやり方とかがあるんだなと思ってて、でなんかそれを知れば知るほどこれって本当に生活のどんなところにでも一緒のフレームワークで対応できるんだなって思って、うんうんうんうん、最近だったら、まあ、ちょっと話題に出すのはあれかもしれないですけど、お正月の飛行機事故とかありましたけど、うんうん、ああいうのってそういう人的ミスが本当になかったかみたいなことを今調査委員会がやってますけど、なんか あれって全部やっぱ手順として航空会社がずっと長い歴史の中で培ってきてたシステム的な話だと思うんですよね、事故を起こさないための、うんうんうん、でそこになんかミスがあったのか、それとも本当に例えばなんか病気でその人がたまたまその間気絶してたみたいな割とどうしようもない人的な要因があったのかって、その問題もこうシステムのどっかに誤謬がなかったのかみたいな炙り出すみたいなことで言うと、うん、割とやっぱりシステム開発と、まあ、一緒と言ったらあれは全然スケールが違うと思いますけど、うん、なんか世の中ってそうやって手順がちゃんと決まっていて、それがエンジニアリングもかなり通ずるところがある、なんかみんなこうエンジニアリングの考え方を どの業界の人も一回学んだらいいんじゃないかっていうぐらい、ね、めちゃくちゃプラクティスがすでに溜まってる分野なんだなっていうのを日々実感してますね、ソフトウェア分野の、
うんうん、なんか今のを聞いてて、その吉田さんもまあま真似事的なことはしてたけど本格的にやってなかったっていう話があったと思うんですけど、うん、確かにデータサイエンティストってそれをいい加減にやりがちだなとは思ってて、で理由もなんか今言ってくれた通りのものでなんかデータサイエンティストがやってる本質的なところって僕は探索だと思ってるんで、こう何が原因かわからないものを切り分けていってこれが最も有効であるっていうのを検証していくっていう作業をする上においては正解っていうのが事前に定義されてないのでどれぐらいで終わるかもわからないし、これでもって完了であるっていうのを事前に推測できないんで、その完了と異常っていうものをきちんと切り分けられないから、そこら辺の管理がいい加減になるし、なんかきっちりしても意味ないっていう風な風になるんで、結果そのエンジニアリングみたいにはいかないので大してちゃんとやらないっていう、
うんうんうん、いやでもそう本当僕全くそういう感じで計画どうせ引いてもずれるじゃんって思って、なんか荒い計画とか、まあ根本的に間違ったらやばいところだけちゃんと抑えるみたいな感じでやってたんですけど、うんうん、でもなんかそれを前提とした上でもやっぱりもうすでに分かってるプラクティス、プロジェクトの進め方っていうのはプロジェクトマネジメントでもプロダクトマネジメントでもあるので、そこを踏まえた上でなおそれでも失敗するとなんか正しく振り返りができる、で正しくそれを改善するための道筋を考えられる、しかもそれはなんか能力によらずやり方を学べば基本的には誰でもできるっていうような方法論が存在していたっていうことにようやく気づいてしまった、うん、からなんか今のこの気持ちでもう一回受託分析の時のプロジェクトマネジメントしなさいって言われたら僕は結構違うやり方をするんじゃないかなって思うんですよね、うん、そう、それが超楽しい、うんうん、あ、そうなんだ。なんか世の中にはもっと賢い方法があったんだっていうのを感じますね。まあそれはちょっと僕の勉強不足っていうのももちろんいっぱいありますけど。
いや、吉田さんが卒業されてから、なんか品質について特になんか興味を持ったみたいなお話を、
うんうん
はい、聞いて。いや、
そうなんですよ。
なんか僕らのデータ分析における品質って、まあML モデルを作るものとか、データアナリスト的に意思決定を支援するものとかいろいろありますけれども、極端な話、1円とか数字がずれてても、意思決定が間違ってなければ、間違うような結果が出してなければ、品質は担保できて、まあ、お客さんの要望とか要求っていうのは満たせるものかなと思いつつ、なんかプロダクトとか、さっきの飛行機事故とか、人の命に関わるものって、もう致命的なエラーを、なんていうんですかね、どれだけ発生確率が低くても、そこのリスクは何だろう、許容できないものっていうのの品質を満たすためのなんていうんですかアプローチって結構なんていうんですかね、リスクの取り方が違うんだろうなと思ってて、
うん、
なので我々はその振り返り とか、まあ、振り返りはやりはやりますけれどね、その辺がそんなに重要視されてないのはそういうところにあるのかなと思ってました。
うん、これでもなんか面白いなと思うのが、じゃあ過去の自分にもうちょっとこういうところが重要だから勉強した方がいいよって言ってもやっぱり気づけなかったんじゃないかなと思ってて、これって今僕がプロダクト開発をしてて、このプロダクトはどんなスーパーのどんなドラッグストアの方でも使える共通のプラットフォームでだっていうことで作ってるんですけど、そうするとやっぱりなんかありとあらゆるいろんな種類の、まあ多少そのスーパーとかドラッグストアだから別にかもう横のスーパーは全く違うデータ形式を持ってるとかそういう話ではないんですけど、うん、それでもいろんなバラエティのデータが流れてきてるものに対してプラットフォームとして統一の処理をかける、同じようなテストで異常検知できるようにするっていうことをやろうとしたら、なんかそもそもいいデータ品質の状態って何かとか、それじゃあどうやって検知するのかっていうのを考えざるを得ない、そしてそれを考えてこれでいけるやろって思って運用したら見事にバグチケットが大量に降ってくるみたいなことをして、やっぱ痛い目に遭わないと、ああなんか品質ってこんなにちゃんとやらないと こんな、なんかチケットが大量に降ってきていろんな人に迷惑かけちゃうんだなとか、うん、いやそもそも品質ってなんか品質とかテストが大切ってこうキーワードのように自分も今まで言ってましたけど、分かったような気持ちで、なんかこれやっぱり一回痛い目に遭わないと、
なるほどね、
ちゃんとは考えられてなかったんだなって思うから、なんかこういうのって経験が もちろん本の中の知識もキャッチアップするのがめちゃくちゃ重要ですけど、そこにさらに背中を押すために経験をして痛い目に遭うっていうのが必要なんじゃないかなとも感じますね。
うん、なるほど。ブレインパッドの吉田さんがブレインパッドにいらっしゃった時に、結構 ML モデルを構築して運用するとかシステマティックな案件って、まあ、結構やられてた印象あるんですけれども、それでもなんかギャップがあるんですね、うん、今のお仕事とのっていう。
そうですね、やっぱりなんかそこは僕は受託分析じゃなくて事業会社に行きたかった理由の一つでもあるんですけど、受託分析の時にやってたのはなんか基本はやっぱり MVP を作るっていうのがメインの仕事だった、だからあんまり長期的な運用とか安定して稼働することとか他のデータが来るっていうことも含めて、拡張性を考えるとか、まあ、それら全部を含めてさらに機能を抽象化しても動くようなシステムを作るっていうことはフォーカス外だった、積極的に、っていう感じだったので、なんかやっぱ受託分析の人においては、まあちょっとブレインパッドの差、今もしかも分かんないですけど、ブレインパッドの僕がいた時の受託分析ではなんかそれほど真面目に品質を考える機会がなかったかなと思ってますね、まあ僕のアサインがそういうのがなかったからっていうのもあると思いますけど。
いやでも今吉田さんが言ってくれた通りだと思うんですよ。今吉田さんが気にしてるのって、標準化したり規格化する上で必ずクリアしなきゃいけない論点について喋ってくれてて、僕らって基本的にどっちかというともっとドメインに寄せたところでの問題解決してるんで、本当にスコープ外っていう要素の方がはるかに大きいし、お客さんもそこを別に標準化して他で売ってほしいわけではないので、そこを期待もされないから、なんかそこの筋肉どの道やっぱつかない。なんかこのまま行ってもやっぱつかないだろうなと思うんですよね。で、逆にブレインパッドでそういう筋肉つける場合の唯一あり得るのは、僕ら今インダストリーに分かれて仕事するようになったので、このインダストリーって共通のこの課題あるよねってなった時に、ようやく今吉田さんの問題意識と同じようなところで、なんか我々が意識していかなきゃいけないというか、身につけなきゃいけないものが出てくるんだろうなっていうのは聞いてて思いました。
うん。いや、そうですよね。なんかブレインパッドのいいところは、その業界横断でいろんなプロジェクトを見て、そこの、なんかそういう抽象的な部分とかが見えて、それをさらにいいプロジェクトに生かすことができるみたいなのも、なんか受託分析の良さみたいな感じで言ってたと思うんですけど、やっぱりこのなんか一つのネットスーパーっていう中の、まあ、一つの分野だけを見ても、これだけ考えることがあるんだとか、抽象化することが難しいんだっていうことを考えると、まあ、波の人ではなかなかいろんな業界を見て、そこから抽象的な知識を取り出して適用するって、ほとんど神業みたいなことだなって今となっては思うから、そう、まあ、もちろんそこがいいところであるんですけど、まあ、非常にやっぱり難しいですよね、こういう話って。
でも 一個なんかインダストリーを絞らなくていいなと思うのは、なんか外から見るとなんか別のドメインからやってくると、なんかそのドメイン特有の暗黙知というか、よく考えたら別にこれ制約じゃないけれども、いつの間にか常識的に制約だと思ってましたっていうのに、ちょっとこう一本なんていうんですかね、石を投げれるというか、みたいなことができるタイミングもあるので、まあなんか自宅分析やってて、そこは一個面白いポイントなんじゃないかなと思ってますね。
なんかでも近いようなこと今も結局あるんですよね。はい、やっぱりずっとコーリーのビジネスをされてる会社の方のところに、
うね、
もうちょっとなんか IT が強い我々みたいなのが行った時に、この現場はもうちょっとこうやったら最適化できるとか、効率化できるとか、これそもそもオペレーションから本当に外さないとっていう、やっぱ外の、分野が違う人がその独自の視点でゴニョゴニョ言うっていうのは、まあ、どの分野においても有効なんでしょうね。やっぱりそれをどれだけちゃんとやっぱり耳が痛いなって思って聞けるかどうかみたいなところも DX できる業界とか会社の違いだったりするんじゃないかなと思うけど、いや我々はもうずっとこれでやってるからこれでよろしくってめっちゃ言われるとかだったらやっぱ辛いなって感じですよね。
しかもちょっとミクロな話になりますけれども、吉田さんのその対面で結構現場の方とかってだいぶなんていうんですかね、お互いの専門領域が違うので、言ってしまえばなんかスーパーの店長さんみたいな人がお客さんになるイメージなんですけれども、だいぶ IT の話とかさっきの品質みたいな話、こうネットスーパーに1商品欠けてるのも許したくないみたいな感じのモチベーションの人も中にはいるのかなと思って、結構そういう人が方々と本当に落としどころどうするかみたいな話するのめちゃくちゃ大変なんだろうなと思いながら今想像してます。
これでもなんか今正直自分も分かんなくて、っていうのはお客さんとそれほど喋れてないんですよね。でそれはなんか組織規模がまだそんなに大きくないから、みんな持ちは持ち屋形式で、そういうお客さんと話すのはこのプロダクトマネージャーの人たちとか、我々はデータプロダクトマネージャーとしてやっぱり日々のデータパイプラインを作る仕事に専念するっていう感じで、めちゃくちゃ現場に出てるかっていうとそうではないですと。ただやっぱり最近思うのは、データを実際に触ってる我々みたいな人が結局お客さんと直接話して現場のオペレーションとかも一時情報として取得して、で、かつ、お客さんがこういう要望をしたいって言った時に、自分が作ってるパイプライン、システムに照らし合わせて、ああ、それは実現ができるっちゃできるけど、めちゃくちゃ複雑なことになるとか、コスト高くなるとか、そしてそれ対して売り上げに多分跳ねないよっていうことを、その場で、やっぱりすごい説得力と、当事者意識を持って、そこの要件を話せるっていうのが、めちゃくちゃ重要なんだろうなっていう、自宅分析の時には当たり前に我々がやってたことを、そういう今言ったら縦割り的な感じでやってた時に、なんかちょっと弊害として出てるんじゃないかなって感じていて、もっとこれからはやっぱ上流に上がっていくっていうことを意識的にやりたいなと個人的には思ってるんですよね。なんかこういうところは受託分析の経験も生きると思うし、なんか我々がデータサイエンティストが直接お客さんと喋るのってどうなんだろうっていう議論って昔からあったと思うんですよ。もっとコンサルの人がまず一時受けをして、データサイエンティストに要件だけ渡して実装してもらうみたいなのがいいか悪いかっていう話なんですけど、僕は圧倒的にやっぱりデータサイエンティストが直接お客さんと話した方が良いと改めて今この仕事をしてても思いますね。ここはなんか縦割りで吉田にできるっていう領域ではなくて、めちゃくちゃ難しいんだと思います。やっぱりバトンリレーでは伝えきれないんだと思いますね。
そうですね。僕らも確かにそういう議論確かにしてたなと思うと同時に、やっぱ結局じゃあデータサイエンティストがなんで出るかって言うと、データの発生期限がわからないままデータ触るのが怖すぎるってい
う、本当そう。
文脈が基本的には落ちていく中で、その文脈をちゃんと拾えないと、なんかね、データベースとかテーブル見てるだけでは、この処理が正しいかどうか分かんないっていう場面って、これでもあるので、まあ結果僕らは、特になんか僕が入った初期に一番最初その議論してたなと思ってて、海外にオフショア的に作業出せないのかみたいな議論で、結局あんまりうまくいかなかったのは、その文脈が伝えきれない と、あの処理の正しさを保証できないっていうところに起因してたなと思って、それがまあ今言ってくれた、それがまあお客さんのところでも同じところに、同じような問題が出るんだろうなって気はしてます。
うん。うん、いや、これちょっとアホみたいに当たり前の話するんですけど、はい、ちょっと僕、あの、やっぱり失敗したのが、あの、あれ、自分はプロダクト開発をする人だっていうのを、なんか強く思いすぎてて、
うん、
こうデータをもらったら、それを割とそのまんま作ったパイプラインに流したりとか、あの、それをデータが、まあ、要件通りにあるだろうと思って、よりパイプラインを作る方に時間をかけたいからって言って、データをあんまり見ないみたいなことをやっちゃってたんですよね。
うんうんうん、
それが、まあ、見事に失敗していますと。あの、やっぱり最初に、あの、いくらシステムを作る人であっても、穴が開くほど基礎集計をした方がいいなっていうのが、もうなんか8年目か9年目かの再度の反省です。うんうんうん、あの、我々が当たり前に、新卒1年目の人が当たり前にやってた受領データをちゃんと基礎集計するっていうのは、うんうん、こんなにも、そう、大切なことだったのかっていうのを改めて思ってますね。
か、要件定義書とかもあれ通りにない前提で見ますしね、やっぱり最初ですし、なんかあのデータサイエンティストが現場に行った方がいいんじゃないか、本当にそう思ってて、で最近結構聞くのがやっぱりそもそもこういうデータ取りたいのでこういうデータ開発してくださいっていうところから話して、あの、うんうんうん、分析の目的に応じてそもそもこういうデータ作ってほしいですみたいなところからやる案件のが結構増えてきてるなと思ってて、私もそういう類のことやってるんですけれども、うんうんうん、なので、なんか今年もう去年ですけど、2023年は LLM とデータマネジメントの日本柱でめちゃくちゃ流行してた印象なんですけれども、なんか引き続きやっぱりデータマネジメントの需要どんどん高まっていくんだろうなっていうのは、すごい肌に感じてますね。
そうですね、うん、これはマジでちょっと人間が基礎集計するっていうのがいかに大切かっていうのを思ってますね。まあなんか最近だとそういう事前集計して文法を出してくれるみたいなツールっていっぱい出てきてると思うんですけど、うん、それを使いつつもでもやっぱり一次情報に触って自分のこの脳内メモリーにこのデータはどういう感じがあるかとかあり得るのかとかが全部頭に入ってないと、うんうん、なんかヘンテコな実装したりとか、全然、あの、抜け漏れが発生するような実装しちゃうっていうのは、やっちゃうよなって感じですね。
うん、しかも、やっぱクロス集計したり、その分布見たりしても、その分布が、なんかその業界において、いびつなのか、正常な分布なのかって、結局、なんかドメイン知識ないと、それ判断できないんで、なんかやっぱ、うん
ですよね、
データだけ見てても、やっぱ価値出すの難しいんだよな、とは思います。
うんうん、いやスーパーさんにおいてはそのスーパー独自で、まあ、ここにはヌルがたくさん入ってるけどこれはよしみたいなとか、いや そこにヌルが入ってるのはそもそもおかしいとか、全然やっぱり同じような名前のラベルでも全く出どころが違ったりとか、なんかコンテクストが違うと変わるってあるので、うん、もう一社一社やっぱそこは地道に基礎集計を始めてからシステムを検討するっていう当たり前のことを当たり前にやらないといけないんだなって思いますね。
確かに小売とかだとなんか商品 ID の洗い替えとかしたりするじゃん。
いやそうなんですよ、廃盤になってるから変わるとか
ある。そうそう、3年前はこの ID はこの商品だったけど今はこの ID に振り直してるんだよねみたいな、全然違うジャンルのやつで、なんか商品販売数あるタイミングでめっちゃ変わるんですけど。
いやもうあるあるすぎますけどね、一つの商品 ID に68個の商品ついてたみたいなとかありますね。
あるあるすぎますね。
うん、なんかあとちょっと話しててお二人の話を聞きながら思い出してきた、ちょっと一個話したかった話があったんですけど、あのなんかデータ品質やっぱ大切だなって思うことは他にも理由があって、あの今、まあ、ネットスーパーのプラットフォームっていうものを作ってますけど、これってなんか結構日本に必要なプラットフォームっていうのはまたちょっと違うんだろうなって思うことがあって、なんか一つこの前なんだったか YouTube かなんか見てた時に農業ロボットを作る人の話みたいなのが出てて、その人が言うには、結構海外とかの農業ロボットだとやっぱり農地が広かったりとか大規模な投資を受けられる、
ね、
あの一気に大きいお金突っ込んでもいいから割となんかハイテクなロボットとか作るらしいんですよね、うんうんうんうん、でもそれはビジネス的にペイをするからそれを作ってもいいと、けど日本はやっぱり違って、 田んぼもちっちゃいし、なんか農業に今大きい投資を得られないから、うん、割と求められてるロボットってシンプルで安価なロボットっていうのが求められて、なんか例えばラズパイで制御できるとか、まあ一個ぐらいぶっ壊れても大して損害じゃないみたいな感じのやつを作るのが主流らしいんですけど、まあ求められてるらしいんですけど、割とネットスーパーのアプリもなんか一緒なんじゃないかなって個人的には思っていて、その地方のスーパー、あの都会のスーパーだったらいいんですよね。大きいと、
ね、
お金かけてシステム導入とかして人がいっぱいいるから運用もなんとか、まあ、あの人手でカバーみたいなことも含めてできるから、けど地方スーパーに行くほどそうではないと大きいシステム導入できないし、チャレンジングな投資もできないし、運用負荷が、まあ、一番気になりますみたいな、正直。だから安くて運用が簡単なネットスーパーシステムみたいなのがなんか本当は必要なんじゃないかなって思ってた時に、なんかその安くてっていうのは結局、個社ごとに実装した特注品じゃない、あのプラットフォーム的にばらまけますよっていうものであったりとか、うん、で運用が簡単っていうのはそのデータ何流してもバグらないとか、うんうんうん、システム的にも自動で全部よしなに運用安定運用してくれてるとか、まあ、UI UX が優れてるみたいなところもあると思いますけど、まあ、そういう条件を満たすってなると、やっぱりプラットフォームとしていろんなデータが来てもまあ、ちゃんとテストが動いて弾くとか、そういう品質がちゃんと守られてて、いろんな、あの、バッドケースにも今まで対応したことがあるっていう意味の、割と堅牢な賢いプラットフォームみたいなのがいるんだろうなって思うんですよね。
うん。
うん。だから、まあ、やっぱり品質とかってこういうところ、あの、本当に日本で求められてるそういうシステム作ろうとしたら重要なんだろうなって思うし、まあ逆にこういうところがやっぱり作るのが一筋縄じゃなくて面白いなって思うから、こう技術者の人的には、プログラムを書く人のとかデータを考える人的には、なんか腕の見せ所で楽しいんじゃないかなって思うって感じですね。
なるほど。
か、ドメインないし、そのプロダクトのスケーラビリティっていうか、インパクトっていうのはやっぱり、まあ大事ですよね。そのアメリカの農場とかもそうですけれども、日本だと、
そう。
パイがそもそもないっていう話だと思うんですけど、
プロダクト開発、やっぱり奥が深いなと思いますよね。うん、あの、なんか、どこでもある話だと思うんですよね。結構歴史があって、いろんなことができるようになったツールっていうのは、でも運用者にとって負担だみたいなのが現場から噴出してきて、そしたら一方で進行のめちゃくちゃシンプルであんまり何もできないんだけど、まあ、安くてっていうシステムに、そういうなんか高級な歴史的なツールが下克上されていくみたいなのってどこの世界でもある話だと思うんですけど、うん、なんかそういうのもあるから、何を作るかとか、どれぐらいのやっぱり流動感で作るかとか、そういうのってビジネス観点かもしれないですけど、
うん、
大切なんですよね。
そうですね。ちょっとデータプロダクトとは違うかもしれないですけど、データサイエンスやっぱりコストが高いので、結構どのプロダクトに攻めるかみたいなのは、あの、すごい重視されてるなと思ってて、まあ、レコメンドモデル仕込みますとかになっても、結局数パーセントバフをかけるような、あの、プロダクトなので、そもそものそのプロダクトの売上パイが低かったら、我々もそんなに価値出せないので、結構、そんなことも、うん、はい、考えてますね。うん、
いやー、でもこれなんかそれも一方でやっぱり別のことも思っていて、はい、そのなんかデータサイエンスとかデータプロダクトってそういうものだと僕も思ってるんですけど、でそれは真実だと思うんですけど、そのもともとでっかい利益を上げてるところの数パーセントを改善するっていうのがなんかデータサイエンスの結構強力な武器みたいな感じがあると思うんですけど、ただやっぱり日本って考えるとなんかそんなにあの、大きい利益を上げてる会社ではなくて、いっぱい中小企業がある中で、うん、そういうところでも、こう、運用が軽く、しかも、あの、利益を削、あんまりめちゃくちゃ削らないようなシステムを作ったりとか、それを導入が現実的に可能であるっていう状況を作らないと、こう全体が豊かにならないような感じはあるんですよね。うん、すごい儲かってるところにだけ、強力なツールを提供したら、それで良かったんだっけっていうと、なんか最近は僕は逆のことを思いますね。
はい。なんか資本主義社会における良きってのは善の方ですけど、良きお金の稼ぎ方みたいな話だと思いました。なんか影響範囲の広さと深さみたいな話だと思っていて、なんか広さはそうですね、今のそのどれだけ大きいプロダクトに行くかみたいなのが広さの部分だと思うんですけど、今の中小企業の個別の課題をどれだけ救ってあげるかとか、なんかまあ、 言ってしまえば人の命救うようなお医者さんってその人一人一人にしか向かえないんですけれども、絶対やってる社会的価値っていうのはその深さ考えるとめちゃくちゃ高いので、なんか単純なお金の、なんていうんですかね、大きさだけで測れないのはそれはそうだよなっていうのはちょっと自分で言っててあれですけど最近思ってることですね。
うん、いや本当にそういうところにデータサイエンスとかデータプロダクトとかもっと貢献できたらいいなと思いますよね。そうするとやっぱりプラットフォームってこうなんか言葉以上に大切だったんだなと思って、うんうんうん、安く広くばらまけるっていうのはなんかやっぱ助けられる人がそういうあのめちゃくちゃ儲かってるっていう会社以外のところでもたくさんあるはずなので、なんかこれを高品質に作る、こうすごく優れたシステムとして作るっていうのは重要だなって思いますね。
ありがとうございます。これ無限に話せますね。
やばいですね。締めますか。
そう、最後になんか、いや、なんか転職してよかったですかみたいな系のテーマで話聞こうと思ったんですけど、それはそれでよかったですって返ってくるのが分かったので、最後何で締めようかなって悩んでたところでした。
そうですね。転職してよかったか、もうみんな、そのポジショントークも含めて、いや、はい、微妙でしたとは言わないですよね。
な、はいですよね。
うん。あ、でも、僕があれですね、すごく、こう、なんだろう、ブレインパッド良かったなって思ってたのは、やっぱり勉強会があれだけ行われてた環境から、うん、こう、それより、まあ、ほとんどの会社は勉強会少ないと思うんですけど、そこに行くと、いやー、あの環境はすごい良かったなって感じますし、なんか意外に、こう、辻さんとかだと昔一緒にあれだったから分かってもらえると思うんですけど、なんか散々、外に、昔のブレインパッドは外に発信する人も少ないし、うんうん、なんかあんまり勉強会とかもやらないというか、みんな、その、プロジェクトが分かれてるから、こう、唯我独尊というか、それぞれ吉なに各自やってたらいいみたいな感じで、うんうんうん、こう、あんまり共有とか、外への発信みたいなのが、ブレインパッドはそもそも難しい、プロジェクトの話することもできないしって思ってて絶望してましたけど、蓋を開けるとブレインパッドって逆にめちゃくちゃ美味しいポジションにいるんだなと思ってて、業界に縛られずにいろんな話ができるし、いろんなところとコラボレーションかける、一緒に勉強会をするとか、うんうん、なんか仕事のコラボレーションやるにしても割となんか どことでも組めるし、組んでもおかしくない。うん、なんでブレインパッドがそんなことすんのってあんまり思わないから、なんかそこってすごいユニークなポジションであって価値だったんだなって思いますね、
うんうんうん、
今となっては、
うんうんうん、確かに、うん、今 10X だったら、まあ、なんか全然関係ない業界と何かやりますってなったらなんでってなっちゃいますもんね。
そうなんですよね。 10X だから逆にまあ別に可能性は無限大だとは思いますけど、なんかやっぱり基本的には小売りの何かについての勉強会だったりとか、うんうんうん、こう技術発表会であったりとか、あとはなんかスタートアップつながり、ユビーさんと何かをしますとか、レイヤー X さんと何かをしますっていう、割となんか、あれ、その2択しかないのかって、こう勉強会を僕もあっちはあっちで開催したいんですけど、うん、なかなかネタの縛りが厳しいのかなって思って、そう、昔はそれをブレインパッドに感じてたんですけど、いや、ブレインパッドめっちゃ何でもできたわっていうのを、今だったら思う。何やってもよかったじゃんみたいな。うん、
確かに。ビジネスモデル的なところも後押ししてるし、データサイエンスっていう、どのドメインにも通じる、共通のテーマがあるのは、めちゃくちゃやりやすいなと思いますね。
うん、
でも、吉田くんが根付かせてくれた勉強会は、今も着実になんか続いていて、今でも勉強会の数別に減ったりはせず、うん、今も多分年間200か300近くやってると思います。
すごいですよね。
去年多分380とか390回くらいやってたと思いますね。
いや、僕 10X ですごい、はい、いや、これ一緒のことやりたいってずっと思ってるんですけど、やっぱりこれ再現するのすごい難しいなって改めて思います。なんであれがそもそもできたんだろうって逆に最近は思っちゃって、それこそやっぱりなんか新卒の人っていう新卒の人が結構ウェイトを占めてるっていうのが意外にでっかい要因だったのかなとか思ったりとか。確かに
意外と大きいかもね。やってねってなんか暗黙の圧をかけられるというか、やるよね
とかとか、あとやっぱりそういう仲間間で育ってきてるから、お互いに勉強会するってなるときに、なんかあいつばっかりテイクしてムカつくわみたいなのってあんまり逆に発生しなさそう。順番だよって言って順番にちゃんと回っていくみたいな感じのとか、あと同期だからちょっと人よりもダサい発表するの恥ずかしいとかあるかもしれないし、競争心として、 けどなんかやっぱりあまりに高い自立性を持って、それぞれ あのスペシャリティを持った人たちがざっと改めて集まった時に、どういう名目とか、なんかどういうこう協力感で勉強会を継続的にみんな持ち回りでやりましょうみたいなのって、これはなんかどうすればいいんだろうなって思いますね。なんかこう人の良さみたいなだけでは一点突破できないような気がしますしね。まあスタートアップで普通に仕事がたくさんあって忙しいっていうのは言われますけど、でも忙しくない会社はないと思うんで。
あ、そうですね。データサイエンス部署で持ち回りでやってた、あのチームで半期に1回皆さん発表しましょうは、ちょうどいい強制力ではあったと思いますね。で、その上で、うん、あと新卒課題図書って言って、まあ入社すると新卒1年目の人は毎日1時間勉強に時間を当てるじゃないですか。なんかそれで結構業務時間中に、何て言うんだろう、ナレッジを貯めるとか、ナレッジシェアしていいんだっていう、なんか大前提が結構もう1年目にしっかり根付くので、そこは、なんて、心理的な障壁が結構低いというか、なくなってるいいポイントなのかなとは思ってますね。
うん、いや、そうですね。それは、こう、ブレインパッドがやっぱり時間をかけて、そういう文化を根付かせてきたっていう、時間の価値、歴史の価値なんだと思いますね。うん、来年からいきなりやろうってやると、やっぱし、めちゃくちゃハードだと思いますし、まあ、なんでやるのとか、業務よりそれを優先させないとダメなのとか、なんか、我々が一度通ってきた道を、もう一回やるのかって思うと、大変そうだなって思いますけど、うん。いや、でもやっぱ、はい、共有してるコンテクストの多さみたいなところも影響するんじゃないかなっていう気が、
そうですね。
してますね。みんな、まあ、データサイエンスつながりだとか、そういうなんか何かしらの共通点みたいなのが多ければ多いほど、こういう活動はやりやすいのかなっていう気がすると、うんうんうん、いやブレインパッドには逆に全てがあったんだなっていう気すらしてきましたね。昔あんなにないないって言ってたのに。
転職するとその相対的に会社見れるのも面白いですね、うん、やっぱり。
確かに確かに。
そうですね。別の環境でもう一回この、あの素晴らしかった活動ができますかって言われると、そう、なんかやっぱ試されてるというか、うんうん、頭をひねらないといけないなっていう感じがしますね、
うん、なんか一個の要因だけじゃなくて、結構複数の要因が積み重なっていい方向になったんだなとは思いますね、
うん、
今の勉強会とかナレッジシェアの仕組みがついてるのは、
うん、まあ、しかも究極運が良かったからっていう理由も多分にあるみたいなあると思いますね。
あ、というのはなんか思い当たる節がありますか？
いや、いやもう僕は結構全てのことにおいて、当人の努力だけではなくて、はい、めちゃくちゃ運みたいなのもあるから、実は再現しろって言われても、人間は再現できないことが、科学の分野以外だったら、めちゃくちゃあるんじゃないかなって思ってる派なんで。
う
ん、
なるほど。
でも、あれですけどね、やっぱ吉田さんとか辻さんとか、B2B の発表とか、このポッドキャストとかオープンブレインパッドとかもそうですけど、結構率先してやってくださる人がいて、それを、あの、面白く見せてくれるから、みんな真似しようとか、ついていこうって人が、あの、あると思うので、やっぱりその、パイオニアみたいな人たちが結構多いっていうのは、一定事実としてあると思いますね。それを吉田さんはすごい謙虚に、うんっておっしゃってますけど、なんかそれは実力で賄ったものなんじゃないかなと、僕は客観的に見て思ってました。
まあ、なんかブレインパッドって性格診断的なやつをみんなにしてもらったときに、やっぱ学習意欲高い人たちが相対的に多いんで、はい、まあなんかそういうパーソナリティを持ってる人たちが、まあ基本多いのは結構影響してそうな気はしますね。
うん、確かに。ストレングスファインダーですね。十何タイプかに分かれるやつの。
うん、そうそうそう。で、なんか直接的な金銭的報酬っていうよりも、なんかみんなから認められたい。っていうよく強い人多いみたいな、う
ん、確かに確かに。なんか逆に金銭的なインセンティブあったらそれに値段つけられちゃって、何ですかね、アンダーマイニング効果みたいなのが発生する気もするので、ちょうどそこがちょっと逆に曖昧で、今すごいいい仕組みなんだなと思ってますね。
うん、
うん、そうですね。いや、運の話で言うと、そういえば僕は最初は、いや、そうは言っても絶対金銭的なあのメリットはないと続かないよって言ってて、うん、初めなんか1回発表するごとにいくら出すっていうのを、なんとか会社として、それを OK にできないかっていう話をなんか散々してて、でも当時の部長の方が、まあそれはやっぱりお金の出所として説明するのが厳しいから無理だっていうのと、あの、まあじゃあ継続するために持ち回りで こう当番制にやるのはどうだって言ってて、当時の僕はもうそれ一番最悪の方法なんだよなって思ってて当番制とかその義務感が発生したら勉強会なんか絶対続かないでしょって思ってたんですけど、うんうん、ところがどっこい結局この方法が良くて、みんな、まあ、別にお金がなくて当番制ってなっても割と嫌な感じじゃなく続いた、うん、当時も、まあ、あの当番のルーティーンが結構頻繁じゃなかったっていうのもあったと思うんですけど、なんか、
うん、
そうですね、 あそこで部長が言われて、で僕が当時もなんかひねくれ者で、いや絶対そんなん嫌ですとかってもし言ってたりしてなかった言ってたらなんかなかったかもしれないとか、うんうん、まあ、そういう偶然もたくさんあると思いますね、やっぱり。
なるほど。あ、その過去にその B2B のポッドキャスト番組で吉田さんが今のようなことをおっしゃってて、すごい吉田さんもやもやしてるなっていうのが伝わってくる回だったので、なるほど、運っていうのはそういうところ。なるほど、
そうですね、
はい、腑に落ちました。
ですよね、本当に、うん、
ありがとうございます。ありがとうございます。では気づいたら1時間くらい1時間半くらい話してるので、こんなところにしておきますか、
ね、はい、
はい、
これどうなんですか、こういう感じの話を当日も公開収録でやろっかなみたいな、まあ、あのテーマはまだ依然として未定かもですけど、
はい、そうですね、と思いつつ、なんかまあ、話結構仕事について話せる範囲が人によって違うと思うので、もうちょっと具体の仕事の話をしたい方はそれでもいいですし、結構今みたいな思想みたいなのに振るのもパターンとしてあるかなと思ってるので、うん、まあ、あの当日のお楽しみにですね、はい、う
ん、いやー、お楽しみですよね、あの、はい、指さん話、ラインさん話、うん、キャディさん話がこういうバリエーションとして聞けるんだったら、うん、なんか卒業生に話聞くっていうのは結構僕あのもともと最初の方でも思いついてたネタストックのうちの一つだったけど、うんうん、全く実現できなかったものだから、この機会に供養できてちょうどいいかもしれない
お、何回でも、はい、やりましょう、これ楽しいので、
うん、
はい、ありがとうございます。では今日はこんなところでお開きにいたしますか。
はい、ぜひご応募よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの15人集まらなかったら寂しいから、
寂しいですね、
よろしくお願いします、
ぜひ、はい、ではでは、当日東中野の雑談にてお会いしましょう。それでは、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。